大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。先週は1月から2月にかけてヨーロッパ15都市を回った私の、ジャズのユニット、大友義秀ニュージャズクインテット ONJQ の、ツアーの話なんかをしながら、ちょっと合間にギター弾いてみたりしたんですけども、考えてみたら、これ京都で収録している時以外は、私は自分の、まあ本当にちっちゃいですけども簡易スタジオみたいな場所で収録してます。で、先週はなんとなくちょっとギター弾きたくなったんで、部屋でギター弾いたのを入れたんですけども、ごめんなさい、調子に乗っちゃった、悪くないなと思って、今週は俺珍しくジャムジャムラジオで自分の演奏、自分のギターを乗せようかなとちょっと思っています。ということで、1曲目はジャズのスタンダードナンバーです、ローラっていう曲があります。チャーリーパーカーがやってたりするので有名ですけども、私はディレク・ベイリーがやってるバージョンがすごい好きで、でもまあとてもディレク・ベイリーみたいなあんな特殊なことはできないので、もうただただ素直にローラのメロディーを弾くだけかな。もちろんチャーリーパーカーみたいなのも無理です、ビバップもできないので、ローラのメロディーを自分なりにアコースティックギターで弾いてみようかな。聞いてみてください、ローラ。私の演奏で、もうライブ演奏です、スタジオでのライブ演奏ですけども、アコースティックギターで演奏しました、ローラ聴いてもらいました。綺麗な曲ですよね。なんかこれポロポロ弾いてるだけでもういいなって思っちゃうんですけどね。ちょっとだけ演奏にはリバーブかけてますけども、このもうコードが好きで、これ弾いてるだけで気持ちいい。あ、失敗しちゃった。このコードの後に、もうこれね、カンって半音で下がっていく音がトップに来てるんですけども、トップってのは一番高い音ね。これね、次これ、これもうこの、なんていうの、徐々に半音で下がっていってんでね、この後もっていう風にどんどん半音でずっと下がっていく。だけど本当に綺麗な、よくできた曲ですよね。キーがどんどん、なんていうのかな、転調していくんですけど、今のポップスもこういう形じゃなくてどんどん転調していくのが特徴だと思うんだけども、この当時、多分これいつなんだろうな、ちゃんと調べなきゃいけないね。だいぶ昔に作られた曲だと思うんですけど、20年代か30年代か40年代か、1900ね、その時代の曲って、こういう2-5 っていうコードが、なんていうのかな、例えば Bm7、 Bm7 の後に G7、 Cm7、 F7 みたいな 2-5 って言うんですけど、こういうコードでどんどん連結していって転調していく、スタンダードナンバーってとても多くて、なんかね、なんだろうね、これ多分僕が中学生くらいの時にこういうの聞いた時は古いって思ったんです。その時代はそういう音楽ではなくて、もうロック、いわゆるロックとかが主流になってたので、転調したりコードが変わるっていうよりは、もう一発で、なんていうのかな、どういうの、例えば、みたいなのを繰り返せてる中で歌う方がかっこいい時代だったんですよ。これ今だとね、もうだいぶ古い音楽に聞こえるかもしれないけど、そういう時にこういうのはっていうのは古く聞こえた。正直言うと、親の世代が聴いてる音楽って当時は聞こえたんだけども、高校くらいになってジャズ喫茶に通うようになって、こういうものがすごくどんどん気持ちよくなってって、逆にさっき弾いたみたいなロックみたいなのはあんまり聞かなくなったかな。後々両方聞くんですけどもね、なんかキーが変わらない、もう延々と腕力と音で押し通すロックみたいなものの良さって、もう一回後々いいなと思うようになるんですけども、そうではなくて、最初フリージャズに惹かれたんだけど、フリージャズの過激なのも好きだったんだけど、その時にジャズ喫茶で合間に流れるこういう、なんていうのかな、 ジャジーなというか、あの古いポップスのハーモニーみたいなのが、あのすごく心地よく聞こえましたね。でおまけに、僕は当時、ギターでそういうのをやりだしてたんで、ギターでちゃんと弾けなかったけど、ただって弾くだけでうわー綺麗って思ったんだよね。こういうコードがね、こういうのあんまり当時のロックとかポップスにはなかったから、あのこういう響きがすごく大人に感じたかな。あれ何の話してんだっけ。あそうだ、今日ギターをいろいろ弾こうと思ったんですけど、こんな風に収録するのも珍しいよね。ラジオの時はもうラジオで喋りながら喋ればいいやと思ってたんだけど、普段は家だとこうやってスタジオだとずっとギターを持ってるんです。でなんか流れるとそれに合わせて弾いてみたりとか、こうやってただポロポロしてるのが好きで、でただポロポロするんでもやっぱりいい音のギターが良くてですね、だからだんだんだんだん、あの最初にアコースティックギターをちゃんと買ったのは、もう 40歳近くになってからなんですけど、1990何年だったかな、2000年くらいの頃だったと思う。それまであの一時僕ギター弾くのを諦めてたというか、あんまり大っぴらには弾いてない時期っていうのが10年くらいあって、もちろんギター弾いてましたけどね、ただいいギターとか必要ないやって思ってたんですけど、2000年前後ちょっと前くらいからもう一回ちゃんとギターやりたいなと思った時に、やっぱなんかそうするとギターの音色でいいのが欲しくなるんですよね。それで最初私の家のすごい近くにアコースティックギター屋が当時あったんです。吉祥寺なんだけど、もうなくなっちゃったけどね、そのお店で、そこに行って、まあ、中古の 3,4 万の買えばいいやと思って、 3,4 万のポロンって弾いたらいい音なんで、あこれでいいやと思って、俺が持ってるのに全然いいやと思って、ちょっと待って隣に6万円っていうのがあるなと思って、それポロンってコード弾いたら、うわやっぱ6万円の方がいいってなって、その隣に10万超えのギターがあるんでね、うわやばいなと思って10万超えのギターをって弾いたら、うわやっぱり10万超えのギターいいやで、ここでやめとこうって思ったんだけど、その隣にギブソンの、ギブソンっていう楽器会社、あのギター作ってる会社があるんですけども、ギブソンの1950年製のなんて名前だったかな、 ES0 だったかな、なんかそんなような名前、ゼロだったような気がするなっていう、ちょっと小ぶりのアコースティックギターがあったんです。で1959年製って僕と同い年なので、どうしよう、20万って書いてある、でもちょっとだけ弾くだけは弾いてみようって弾いたら、マジでよくて、あーやっぱこれ買っちゃうんだって思って、当時も映画音楽とかやりだしてて、一応音楽では食えるようになってた40歳なんですけども、41歳だったかな、だけど20万の側金はとても出せなくて、何回ローンで買ったんだろう、20回ローンなのかな、月1万くらいで買ったのが最初の僕の、あのちゃんとしたあの金属ストリングのアコースティックギターでしたね。それで、あやっぱもうこれ悔しいけど値段のいいやついい音するんだと思って、エレクトリックギターもいろいろ探したりしながらいいのを買ったんですよね、その時期にね。で、まあ、それで結構満足してて、エレクトリックギターは何回か買い直したりしたけど、まあ大体固定してこれがいいやっていうので決まってって、もうギター買うことないだろうなと思ってたの。 そしたらで2000、だいぶ経ってからだよ、2017年ですね、札幌国際芸術祭というのの僕はディレクターをやって、札幌に半年くらい住んでたことがあるんです。行ったり来たりしてたけど、まあ札幌に、友達の家を借りて、そこに半年弱、5ヶ月くらい住んでたかな。で芸術祭の仕事してて、でそれは音楽やるのと違って、やっぱりすごい僕にはストレスが多い仕事で大変で、事務的なこととかね、でうわこれは大変だと思いながら頑張ってやっててたんですけど、そこのすぐ近くにも札幌で有名なアコースティックギター屋があったんですよ。でもここに入ったらやばいと思ってて、なぜなら私の大好きな、箱物と呼ばれるギブソンなんかの古いギターが置いてあったりしたの。アコースティックギターもだけどね、そこ入って買いたくなったらやばいからと思って行かないでいたんです。だけど札幌国際芸術祭がオープンしたのがいつだったかな、7月の頭、終わりだったか8月の頭だったか、ちょっと日にち忘れちゃったけど、7月の頭だっけな、とにかくオープンした時に、 はぁ、と思って、で芸術祭がオープンしていろいろ挨拶回りとか、そういうのが終わると一段落するともう、しばらくはディレクターのやる仕事なくて 2,3 日もう何にもしないでいい時間っていうのができたんですよ。あれ誰も俺のこと構ってくれないって思いながら、その時にふと気の迷いじゃないんだけども、そこの楽器屋覗いちゃったんだよね。なんとなく周り散歩しててやっぱ入ってみようと思って入って、箱物のギターでもいいのがあったんだけど、それはもう僕がある持ってる機種だったんで、これはすごくいいけども自分も持ってるからいいやと思って、なんとなくアコースティックギターをポロポロやったらですね、私の弾いたことのないマーチンというアコースティックギターがあって、あの有名なアコースティックギターとしては一番有名な会社です。そのマーチンのギターをポロポロいじってたの。あ、やっぱいい音すんなマーチン、ギブソンと全然タイプ違うなと思いながら、でもギブソンのアコギがあるからいいやと思って、ふと斜め上見たらマーチン1950年製0021だったかな、番号忘れちゃったっていう1950年製っていうギターがなんとなくあって、そのギターもちょっと小ぶりですごく古くて修理跡とかもあったんだけど傷だらけでね、だけどなんかこれね罠ですよね、なんかこのギター俺を呼んでるって勝手に思うっていう、もうただの思い過ごしなんだけど、それでプロンって弾いてみたらもうこの楽器ですよ。かダメだこれ欲しいわやばいっていうくらい音が良くて、これはですね20万どころじゃなかったの、高かったの。マーチンの1950年代製だからもうピカピカだったらもう手の出ないような金額だったと思うんだけど、修理跡もあるし、マーチンとしては比較的そんなに有名じゃない機種で小ぶりだったのもあるのかな。それでもマーチンの50年代としてはちょっと安めで、うわ芸術祭のギャラの何割かが飛ぶぞと思いながら1時間後には買ってたんですよね。それがこの楽器です。それ以来もうあの一度部屋で倒してネック折っちゃって修理に出した時がもうずっとこれ部屋でポロポロ弾いててとても気に入ってるんですけども、じゃあこのギターで、もう私のお箱と言ってもいい曲で、ザ・ブルーカイト青いタコという曲があります。これ1993年に初めて私が作った映画の音楽で、当時はあのバンドリンというブラジルのマンドリンで演奏していて、僕ではなくて秋岡王さんって人が演奏したんですけども、アコースティックギター弾くようになってから自分でこのメロディーでライブでやったりするようになりました。その曲をじゃあ今日は久しぶりだけど弾いてみようかな。私大友義秀の演奏で私が初めて作った作曲作品と言ってもいいと思います。1993年の中国映画デン・ソウソウ監督の青いタコのテーマを、じゃあスタジオでライブで弾いてみたいと思います。 私大友義秀の、スタジオでのライブ演奏でブルーカイト青いタコという曲を聴いてもらいました。これ本当にすっごい短いメロディーでタンタンタンこれだけなんですよね。これだけがモチーフになっていて、それをいろいろ毎回即興でバリエーションで弾くんですけども、これね、実はだからこの曲のメロディー書いたのが公式に作曲した僕最初ですかね。1993年なので今から30年前ですね。31年前。俺今64歳なので、64歳の作曲家としては遅いが31年前ってことは30いくつからだから、すごい作曲家としてはキャリアを後発というかすごい遅いです。それまで作曲とかしてなくてギター弾いてたけどね、もちろん。まさか映画に音楽を作るようになるとは全く思ってなかったので、それまではね、そういうのしたいなって希望はあったけど、だからこれが最初だったんですけども、なんだろう、作曲のサの字も知らないし、そういう勉強もしたことなかったんで、ただその映画を見た時にこういう音楽がいいなと思って、なんとかメロディー書いたのがこれだったんですよね。で最初はってメロディーのところがって書いたような記憶があるな。だけどそれをスタジオに持ってって、確かピアノの千野さんがこれこうじゃない方がいいんじゃないって言ったんじゃなかったかな、ちょっと細かいこと覚えてないけど、そんなこともあってもっとシンプルにしたのがこのメロディーで、で自分でもちょっとメロディーをかけたっていうのが驚きで、しかもこんなシンプルなメロディーとっくにどっかにあるんじゃないかと思ってたんだけど、あんまりなかったんだよね。だから複雑な誰も作ってない曲を作んなきゃとかっていうプレッシャーもなく、その映画には多分このメロディーが合うだろうな、こういうシンプルなのが合うだろうなって作ったのが動機だったんで、なんか自分の音楽を作ろうとかっていうのではなかったんで、スラッとかけちゃったのかもしれないなって今考えるとね思うんです。それでそれ以降ももうかれこれ100以上作ってると思うんでね、映画とかテレビの音楽。その後100まで行ったなっていうのは覚えてるから、数えてないからもっと行ってるのかもしれないんですけど、だからなんだろう、それ以降もでもね、結局この最初に作った青いタコブルーカイトのメロディーが一番好きかもっていうくらい超えられないんだよね、最初に自分が作ったメロディーを。坂本龍一さんが戦場のメリークリスマスだけ、自分はそれだけじゃないって思ってたみたいな発言してたけど、やっぱりね、最初に作ったメロディーってね、もちろん坂本さんそれが最初じゃないと思うけども、最初にそうやって映画に作って、キャッチーなメロディーでみんなに届いてしまったものって、なんかね、やっぱりなんか持ってるものなんだよね。坂本さんのその戦場のメリークリスマスさんも、俺のこの青いタコどころじゃないくらいもう巨大なメガヒットを出したけど、僕のこれは本当に一部の中国映画の好きな人の間でしか聞かれてないけど、ただ僕にとってはね、もう宝物みたいなメロディーで、だからなんだろう、同じメロディーを何度弾いてもやっぱり飽きなくて、すごい好きなメロディーなんですよね。なんだろうね、これね、なんで好きなんだろう。例えばだけど、黒人のブルースマンがずっと一生ブルース何度もやってても全く飽きないというか、何度聴いても違うものになるように、もしかしたら僕にとってはこれがブルースのような存在としてあるのかもしれないなってふと思ったんですけどね。というわけで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今日は、私のアコースティックギターのライブでした。いつもだとじゃあここでエンディングで阿部冬美さんの、歌が流れるんですけど、あれも僕が作ったメロディーですごい気に入ってるんですけど、今日はじゃあ私が曲を歌えるかな、歌詞覚えてるかな、あれ歌いながらフェードアウトして終わりますね。恥ずかしいからリバーブかけちゃったよ。じゃあ 大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。
今僕らが見上げた夜空は瞬きするたびに星をこぼした。いつかできるだけ遠くへ旅をしよう。明日をそんな風にララララ
大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、先週に続き今週もギター弾いちゃった。おまけに最後にはすっごい下手くそな歌まで歌いましたけど、これは多分小林さんの配慮で最後の方はフェードアウトになってることを願いますけども、で、なんでこんな放送してるかというと、もちろんかけたい CD とかレコード実はいっぱいあるんですけども、なんかずっとツアーしてて、ヨーロッパツアーしてて、自分の部屋にいることがなくて、ずっとパブリックな場所にいて演奏してるわけですよ。プライベートってホテルの部屋に帰った時で、プライベートな時間はもうギターなんか弾いてる余裕もなく、ただ疲れて寝て、翌朝起きてまた移動して、またギターを会場で取り出して演奏して、っていうのの繰り返しで、全然もちろんすごいハッピー幸せなんですけども、多分おそらくなんですけど、パンデミック期間中、コロナ期間中に僕部屋でギター弾くことがすごく多くて、で、なんか合間にポロポロ弾いてるっていうのが習慣化してたんでしょうね。だからこの3週間のツアーの間、それをしなかったのがすごいストレスになってたんだと思う。戻ってきたら部屋でとにかくアコースティックギター弾きたいっていう気持ちに駆られて、練習とかじゃないんだよね、ただポロポロしてたいんだと思うんだけどね。そんなのもあってこんな録音になっちゃったんですけども、そうそう、パンデミック期間中って結構実は部屋でギターを弾いてて、その間に僕そこそこ、あ、楽器までも上手くなるんだくらいに思ってたので、なんだけど、つい最近、今から20年以上前、30年近く前の、録音、ダットっていうので当時撮ってたんですけど、それがいっぱい出てきたのを、今コピーしないと全部再生できなくなっちゃうので、ちょっと人に頼んでコピーしてもらってるのが送られてきたんですね。それなんとなく聞いてたら、あんまり人前でギター弾いてなかった時期に弾いてたギターの演奏がちょっと入ってて、聞いたら、ちょっとがっかりしたのは、全然今と変わってないというか、今も大してうまくないけど、当時も大してうまくないけど、今と実力大して変わんないというか、なんだよって、こんだけ何十年も弾いたし、そこそこそれで自分なりに練習もしたんだから、もうちょっと上達してるだろうと思ったら、意外と変わってなかったっていう、残念なお知らせ一つはね、だけどとはいえ、音色とかはね、当時の方が全然無神経で、あ、今の方が自分なりにいい音色出してるなとは思った。それと、当時の方がむちゃくちゃなんだよね。むちゃくちゃの面白さがあって、今こんなむちゃくちゃなことできないなって、今から30年以上前のいろんな録音を聞きながら、ちょっと思ってた次第です。なんでそんなの聞いてるかというと、もっと前の、40年50年くらい前、 50年前ですね、約ね、50年以上前だ。要するに20代前半に録音したものを復刻しないかって話が今来てて、物好きな人がいるね。なんで昔のカセットとかほっくり返したりしてしだしてるんですよね。それでさすがに20代の頃の演奏って、これ今と全く変わんないやってことはないんだよね。今と違うんだけど、でも面白い。今聞いても非常に未完成だけど面白かったり、ただカセット録音だし録音にそんな気使ってたわけじゃないから音が残念なんだけど、まあ今の技術でどこまで良くなるかなって、なんか挑戦してみようかとは思ってるんだけどね。そんなの探して、だからこれ詳しいこと言えないけど、どこのレベルとも言えないけど、そのうち、アナログ版とかの、ボックスセットみたいな形で、私の20代前半、要するに1970年代の終わりから、80年代の前半にかけての全く未発表のものを続々出すか、あるいはボックスセットみたいな形で出すかもしれない、来年になっちゃうかもしれないけどね、どうかお楽しみにという感じです。で、話がだいぶそれちゃった。それとは別に、このアコギでポロポロ弾くのは俺いつまでやるんだろう、来週もやるのかな。でもジャムジャムラジオは他の人の音楽を紹介する番組だからね、ちゃんとヨーロッパで仕込んできた音楽とかも紹介しようと思ってますけども、ちょっとなんか弾きたくなっちゃってるのかな。でも改めてもう皆さんこれ聞いて分かったと思うけど、下手だな俺って思う、プロフェッショナルとしてはもう最低限のレベルもクリアしてないような気がする。なのに平気な顔して弾いてるのはもう厚かましいとしか言いようがないけど、一番の理由はあれかな、やっぱもう好きなんだよね、下手の横好きなんだよね。で、若い頃は確かに誰かみたいに弾けるようになったらいいなと思って、そういう演奏家のように弾きたいって思ってたんだけど、自分には到底及ばないってなって、で30代の頃はギター弾いてなくて、ほぼ弾いてなくてね、エレクトロニクスとかでやってたんですけど、そのうちまた弾きたく、どうしてもやっぱり弾きたくなって、周りで俺を調子に乗せてくれる吉垣康弘とか菊池成吉が、音もお前もっとギター弾いた方がいいとかって言ったりして、ますます調子に乗るわけだから、自分の実力は自分が一番よく分かってるんだけど、それでも弾きたくなっちゃって、まあだから下手だろうがなんだろうが責任を負うのは自分だからね、それでもいいやと思って弾き出したんだけど、とはいえね、こうやって人前で堂々と何十年も弾いてるわけだから全部ダメとは思ってないんだよ。そこそこいいとこがあるって自分で思いつつもなんだけども、ただバーチョーゾって呼ばれてるような人たちに比べたらね、もう全然そんなような技術は持ってないんだけど、ただある音楽のある部分は僕は多分自分なりには出せるんじゃないかと思っていて、そんな感じでずっとやってきた感じかなっていうのをね、最近インタビューで、おとといっていうところだ、おとといだっけ、なんだっけ忘れちゃった、どっかで細田成志さんっていう人の手による長いインタビューが日本語と英語版で出たので、興味ある人はぜひ読んでみてください。10年後はもうないかもしれないみたいなタイトルで喋ってるインタビューで、どこに出したかな、探さないとあれわかんなくなっちゃった、何を見ればいいんだろう、こういう時にツイッター見ると便利だよね。ツイッターの自分の書いたのを見てですね、よいしょ、おこしょおこしょおこしょ、あ、ないじゃん、どっかにないの、どっかに、書いたと思うんだけど、あったあった、トキオンっていう雑誌の英語版と日本語版両方に私のインタビューが出てます。英語版だと、インタビュー、with 大友義秀 The、Mystery of Guitar and Turntable Archived in his、Mid-60s Part 1 Part 2みたいな、タイトルになってってるかな。日本語のタイトルだともう10年後はないかもしれないみたいな、そんなような、タイトルだったような気がするけど、ちょっともし興味ある人は読んでみてください。主に自分のギターとターンテーブルの演奏について延々と喋ってるインタビューなんですけど、でこの番組でもちょっと紹介したけど、そんなこともあって去年の後半に、ターンテーブル&ギター ていうタイトルのソロアルバム出しました、リトルストーンレコーズからね。でその第2弾も今用意しているので、第2弾はライブになるかプレイズクリスチャンマーグレになるかどっちになるかまだわからないけども、それもいずれ出ますのでお楽しみに。それと、それとは別に去年やったライブで2人っていう東京のライブスペースがあって、そこでは CD も出してるんだけど、そうあの2人から、私のソロアルバムが、出ます。3月10日発売なんですけど、ハミングバード&フォーフラワーズ、ハミングバードあのハチドリかな、ハチドリと4つの花っていうタイトルで、ターンテーブル&ハーモニウムソロライブっていうので、2人というスペースで、ギターとハーモニウムっていうのはあれですね、足踏みオルガンのことだけど、それを使ってやったライブ音源が出ます、なのであのこれもお楽しみに。3月10日です。3月10日、そう、ちょうどこれの放送の直後くらいになるのかな。もし興味ある人はあの水道橋の2人というところでライブを10日の日にやるので、ぜひぜひいらしてください。そんなわけで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今週もって言ったらいいかな、私のアコギ聞いてもらいました。また来週ありがとうございました。